マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第230回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第230回目です。今回はですね、何の話をするかと言いますと、もう Twitter、Facebook でね、私のことをフォローしていただいている方がね、ご覧になってもう分かると思うんですが、ソニーのバイオについてお話をしたいと思います。またソニーの製品の話かと、ね、この番組実はソニーの製品を楽しく分かりやすくお伝えするポッドキャスト番組じゃないかというふうになっちゃってんじゃないかなと思ってるくらいなんですが、ですね、まあ、ちょっと最近ソニー続きになってしまいますが、ちょっとたまたまネタがこう集中してしまってるところありまして、お話をさせていただきます。ですね、まあ、前回以前お話ししましたように、まあ、ソニーがバイオというかですね、まあ、パソコン市場から撤退するということで、まあ、パソコン部門を売却という形で、まあ、ソニーからのバイオというのも出てこないというお話を、ね、させていただきましたが、まあ、それでね、まあ、最後にバイオプロを買おうか、バイオフィット 11A を買おうかとかね、そこら辺をね、いろいろこう話をしてて、うん、まあ、結局でも、まあ、お金は大切に使いましょうということで、今回はちょっと見送りますかという話をしてたところにですね、Facebook でですね、じゃあ私のバイオディオ11買いませんかというお話をいただきまして、で売ってもらうことになりました。中古でですね、バイオディオ11、ここでバイオディオが来るかというところあるんですが、バイオディオ11をですね、売っていただきました。でそれでですね、ちょっと今回今更ながらなところあるかもしれませんが、バイオディオ11についてですね、お話をさせていただきたいなと思っております。でこれ売っていただいた方はですね、マイクロソフトの MVP の方なんですが、ちょっとご本人にね、お名前を出していいかを一応ちょっと許可を取ってなかったんで、ちょっとこの場でのお名前は控えさせてもらうんですが、まあご存知の方よくご存知で、Facebook でもね、お友達の方はですね、あのバイオデュオ11かと、お察しがつくかと思うんですが、そうです、あのバイオデュオ11ですね、あれを、中古で売っていただきまして、どのバイオデュオ11かと言いますと、初代になります。2012年の秋モデルになります。 SVD1121AJ というタイプの、本当にですね、Windows 8が出た時のバイオデュオということで、これスペックがすごいんですよ。フルスペックなんですね。 Core i7 の 3667U 動作ロック 2GHz で、メモリ 8GB、 SSD256GB、 さらに WiMAX が入ってると。これ以上のバイオあるのかっていうくらいのね、バイオデュオ11なんですが、これとですね、合わせてシートバッテリーというオプションのセカンドバッテリーですね、あれも合わせて売っていただきました。価格については控えさせてもらいたいと思うんですが、まあ、こういうところでですね、非常にありがたいお話でですね、ちょっと考えたんですよ。どうしましょうかっていうところあったんですけど、ちょっといろいろお話ししててね、まあ、ここはこのタイミングで買わなかったら、この先このスペックのパソコンはこの価格じゃ買えないぞってくらいの価格で、まあ、なんとか無理をしてですね、私なりに、買いました。で、すでにですね、今手元にあります。話が決まったらですね、すぐ話がもう進みまして、もう私も銀行振り込みしたりとか、すぐ宅配便で送ってもらったりとかしてまして、今手元にあって、もう全てセットアップをして Windows 8.1 にして、 Office 2013 プロフェッショナルも入れて、 Visual Studio 2013 プレミアムも入れてですね、もう全て準備完了というところで、今ほとんどメインマシンじゃないかってくらい使っている状況です。で今回このお話しするバイオデュオ11というのは、ソニーのバイオのシリーズのラインナップからは今でも残っていますが、メインではなくなっています。それでですね、まあ、メインのバイオデュオというと、バイオデュオ13、これ13につった方がいいかもしれませんけども、になりまして、バイオデュオ11自体はですね、このラインから外れてるっていうところもあって、あまりこう表に出てこないんですね、ソニーのサイトに行っても。残価設定クレジットの対象からも外れているという状況です。というのはですね、このバイオディオ13というのがですね、バイオの11とサイズがほとんど変わらなくて、重量も変わらなくて、しかも13インチというところで、ソニーがね、バイオ のディオ13を出した、まあ、13というか13を出した時に、これが Z の後継となるフラッグシップのバイオですという話をしてまして、まあ まあ、これであまりバイオデューリー11のですね、まあ、存在価値っていうのがちょっとなくなってきちゃったのかなと、まあ、あのそういうところがあって、まあ、製品バイオデューリーの製品としてはもう13の方に移行しています。とは言ってもですね、これやっぱりあのある意味私の中で、まあ、前も言いましたけど、私の中でソニーが復活したと、私のバイオが帰ってきたと言ったところを思わせる最初のバイオなんですね。でそれがまあ手に入ったというところと、売っていただいた方がですね、非常にあのもう MVP のですね、大先輩の方がですね、もう本当にあのいいことづくめでね、まあ、売っていただきまして本当あの良かったなと思っています。それでこのバイオデュオなんですが、まあ、ちょっと改めてね、もう1年半前の製品になりますので、まあ、改めてお話しするってほどではないかと思うんですが、 Windows 8が出た時の 2-in-1 型、当時はハイブリッド型と呼ばれてました、というタイプのバイオで、まあ、いくつかね出ました。こういったいくつか出てるそのタブレットにもなるし、普通のノートパソコンとしても使えるというタイプで、いくつか出てるんですが、このバイオデュオというのはサーフスライダー方式というところで、モニターをこうスライドして持ち上げて持ち上げると、スライドさせて持ち上げるということで、そうすると下からキーボードが出てくるというタイプのハイブリッド型 PC ということになります。まあ、実際あのひっくり返すタイプとかですね、あとは、まあ、ダイナブックの R822 だったかな、こう1回スライドさせて立てるとかね、あのそういったいくつかものが出てたんですが、まあ、その中の一つサーフスライダー方式のバイオと。でやはりですね、Windows 8が出た時に同時に、ほぼ同時に発売されてますんで、Windows 8に最適化されたノートパソコンということになっています。ですからこう、タブレットにもなるし、普通のノートパソコンとしても使えると。これ出た時、まあ、今でもそうなんですが、こういう変形するということで、ゼータガンダムと私は呼んでいます。ですからあの、Facebook とか Twitter とかで、ゼータガンダムが届いたって言ってるのは、実はこのバイオデュー11のことを言っています。ですから、今後もですね、ゼータガンダムって言ってて、大体私このバイオデュー11のことを指しますので、まあ、ちょっとご承知おきくださいということになります。ちなみにこれゼータガンダムって名前出した途端にですね、あのマイクロソフトのイサゴさんにもですね、目に留まったみたいで、すごいいいねっていうのを押していただきまして、まあ、とにかく今後ねこれ使いこなしていこうかなと思っています。これはですね、他のノートパソコンの携帯とはちょっと違っててですね、まずキーボード部分、パームレストに相当する部分がありません。それとトラックパッドがありません。ですからあの、まあ、MacBook Air にしても普通の、 あの、まあ、ThinkPad も今はそうなってしまいましたけど、実際ですね、あのトラックパッドの部分が下にあって、そのキーボードの下の部分が丸々開いてて、それがあの、まあ、パームレストみたいな形になってるっていうのが最近 の、 あのノートパソコンの形なんですが、全くないんですね。ですからもうキーボードの部分はキーボードだけで、いきなりこうストンと端っこになってしまうというところになっていまして、あの場所をあんまり取らないといういい点があります。でトラックパッドがないんですが、私はあのもともとトラックパッドを、ね、使ってなかったんですね。あのシンクパッドにもトラックパッドありましたけど、トラックポインターしか使ってなくて、意外と使ってなかったですね。あのこの前もちょっと改めて、あ、そういえば使ってなかったなっていうところがありまして、うん、やっぱりトラックパッドに関してはやっぱ MacBook Pro、 MacBook Air ね、あちらの方はすごく直感的に使っていいなっていう思うとこあったんですが、意外と Windows マシンのトラックパッドって、ね、私はあんま好きじゃなかったんですね。うん、で例えばこうなぞっても反応がこうタッチパネルを使うような反応もなくてですね、まあ、あの物によるんでしょうけど、なかなかこれっていうのに巡り合ってないっていう、っていうか Mac ほどすごいっていうのに巡り合ってないっていうことがあって、まあ、あんまり使ってなかったのもあるんですが、今回、まあ、トラックパッドですからないことは全然全く問題なくてですね、なんとこれデバイスとしてはなんとバイオでオプティカルトラックパッドということで、ですね、まあ、シンクパッドでいうとこの、 あの赤いボタン、シンクパッドでいうとこのトラックポインターですね、あれに相当するポインターがついています。キーボードの G と H の間にですね、丸ポチがポツッとあるんですね。で、まあ、これシンクパッドと方式は違って、あの光学式でして、ここの上なぞると光学式でマウスが動くということになっています。ちなみにこれ叩くとですね、クリックしたことになるんですね。もちろんこれオフにすることもできるんですが、そんなこともあって、実はシンクパッドをずっと使ってた私から見ると何の違和感もなく使えるっていうね、ちょうどいいバイオなんですよ、私にとってね。といってもこのトラックポインターの話もしたんですけど、ほとんどの操作はですね、 画面をタッチする方にがメインになってしまいまして、意外とそれまたあまり使ってないなというところがあります。ノートパソコンで私今までこう ThinkPad 使ってて、まあ、今でも持ってますけども、ついつい画面タッチしちゃうんですね。まあ散々私ついついまたタッチしちゃうっていうこと言ってますけども、まあ、サーフェスでね散々画面タッチするに慣れてしまってまして、デスクトップではそういうことないんですけども、なんていうのかな、とにかく手前にモニターがあるっていうデバイスに対してはもうこれはタッチするもんだっていうふうにね、体がだんだん慣れてきちゃいまして、ですからノートパソコンでもシンクパッドでもつい画面タッチしてしまうと、まあ、今回そのウルトラブックが欲しいとかそういう話をした時の背景がそれで、もうそういう風に体が慣れてきてしまったんで、とにかくタッチパネルのあるノートパソコンが欲しいっていうことに、と思っていました、まあ、結局ですね、まあ、そういうことでもう本当にタッチパネルが使うのが当然のようになってしまってるんで、普通のでデスクトップ画面でも普通にタッチして使ってしまうと、そういう風な使い方してます。で実際タッチ自体もですね精度がすごくいいんですね。本当これがいいのかどうかっていうのもあるんですが、サーフェス同様ですね、すごくタッチする精度が良くて、思った通りに操作ができるというところがあります。本当に、ね、つくづくのこうタッチパネル式のノートパソコンっていうのはなんと素晴らしいことかなと改めて思っております。でさらにこのいいのがですね、私さんざん言ったようにノートパソコンでタッチパネルっていうと画面タッチすると画面がこう押されて歪んだりしますよね。ところがこのバイオデュオは傾きが固定ではあるんですが、ちゃんとホールドされてるんですね。この傾斜が固定されてますので、いくら押しても倒れることがないんです。すごくしっかりしてるということで、タッチして使うノートパソコンについてはやっぱりこれが最適なのかなっていうふうにね改めて思いました。まあ、お店でねバイオプロとかバイオフィットをやってて、だいぶ硬くなって気候も良くなってですねいいかなと思ってるんですが、こっちの方がねはるかにやっぱりすごく安定して使えるなという感じがしています。でしかもこの傾きがですねちょうどいいんですね。ちょっとサーフィスはちょっと傾きちょっと私にとってはね立ってる方かなと思ってたんですが、まあ、ですからねサーフィス2が逆にあそこまで傾くサーフィス2が欲しいなと思ってたんですが、バイオデュオはサーフィスよりちょっと傾くっていう、これ何度かなちょっと数字は出して確認してないんですが、ちょうどねいい形で膝の上に置いて使ってもですね本当に違和感なく使えるという形で、固定されててさらにこの角度もちょうどいいという感じがしています。やっぱりこう日本人が日本人のために、まあ、日本人のためじゃないかもしれませんが、作ったノートパソコンとしてよく設計されてるんじゃないかなと、そんな風に思っています。さらにもう一つのデバイスとしてデジタイザーペンがあります。これバイオデュオにはですねデジタイザーペンがついてるんですね。これですねこれでって見えないだろうって言われそうですけど、ですねこのデジタイザーペンボタンが2つついてます。まあ、これまあフリーハンドでね、まあ、細かいところにこうポイントするというところでは非常にこれ便利な、ところで、まあ、正直言うと、ペンを持ち替えてやるってどうだろうなっていうところはあったんですが、例えばこう絵を描くときとかねこうフリーハンドで図を描いたりとか画面にこう描いたりするって時はですねこのすごくデジタイザーペンすごくいいです。サーフェスでタッチペンみたいな形でこう使うことはあるんですが、結構やっぱりポイントする幅が広いんですよね。だからこう狭いポイントをこう叩いた指定したいっていう時にやっぱりペンの方が先ほど細いねペンの方がね、いいわけで、まあ、これ実際ですね、こうホワイトボードにこう説明をするような感じでこの画面上に絵を描くとかそんなことにですねすごく有効じゃないかなと思っています。でこれに対応するやっぱり、まあ、対応するアプリケーションもいろいろあるんですが、よく使われるのがマイクロソフトのワンノート、あとノートエニータイム、あとフレッシュペイントとかですね、そういったWindows ストアアプリいろいろ出てますんで、これちょっとね活用していきたいなと思ってます。ですからこうなんていうんですかね、勉強会とかでこう説明するときに図をつけてマウスのポインターで指定しながら、説明するってこともあるんですけど、実際こう絵をその場で描きたいってことあるんですよね。そういう時でこれいいんじゃないかなと思って、まあ、今後ちょっとドットネットロボ勉強会でなんかそういう話があったらちょっとこれをちょっと活用してみんなの前でペン使って描いちゃおうかななんて、でそんな風に思っております。まあ、すごくね今まで私こうタッチペンっていうのは使ったことは、まあ、あったけど、ここまでしっかり使えるもんってなかったんですよね。大昔に ペンタブレットとかそういうのちょっと使ってみたことあるんですが、まあ、こんなもんかと思ってたんですけど、これはですね結構使い物になるなというふうに思ってます。これずいぶん前にですね Windows 8が出た時に、 Windows 8っていうのはタッチとマウスでポイントするのとこのペンで使う場合と3つの動作パターンが異なりますというお話を聞いてます。まあ、この番組でも話したことあるんですが、まあ、そういったところで今回その第3のデバイスとしてこのタッチペンを使うとですねどうなるかなっていうと、やっぱりこうフリーハンドでお絵かきするとか、そういうことにはですねすごくいいなと思ってます。ボタンが2つついてまして、例えばワンノート、ワンノートで使うときに、1つ目のボタンは範囲を選択、2つ目のボタンは消去と、そういうことをね設定できるようになってます。タッチペンのデバイスをサポートした Windows 8でワンノートを起動したときに、お使いのデジタルペンは1ボタンですか2ボタンですかって聞いてくるんですね。でここで私は2ボタンですと答えてやったら、そういった操作ができるようになりました。これ結構ね面白いなと思って、まあ、よくお話してるのソニーが基本的に好きってあるユーストリーム、ソニー製品のねユーストリームやってるのクンコクさんの、まあ、ユーストリームの番組の中でこのタッチペンはすごくいいっていうことをですねよく言われてまして、実際なんかこうみんなに説明するときにはですねバイオに直接ペンで書いてですね説明してくれたりっていうシーンがありまして、あいいなって見てたんですけど、実際自分がこう使ってみるとですねこうすごくいいなとそういうふうに思っています。それとですねモニターなんですが、これは 11.6 型のワイド液晶モニターということになっています。フル HD でですね解像度にして 1920×1080 と、実はですねフル HD っていうのは私のプライベートで使うパソコンの中で初めてなんです。手元に置くデバイスとしては初めてのフル HD になります。まあ、横幅がここまであるといいですよね。まあ、フル HD のモニターで欲しいな欲しいなと思いつつも、あの私が今使ってるのって 1600×1200 の UXGA というね、モニターのこの縦方向1200っていうのが、ね、欲しいなっていうところあって、なかなか買い替えられない理由ですが、まあ、この横幅がね1920あるっていうのはすごくいいな。特にこの Windows 8のような使い方をするものではこの1920あるとですね結構使えるなっていうふうに思っています。どうなのこれポッドキャスト番組 の、 あの音声の編集するソフトなんか横幅があると結構いいんでね、今度はこのバイオで編集しようかなとそのふうに思っちゃったりするくらいなんですが、まあ、あのこのモニターなんですが IPS 方式の TFT 液晶、これいいのかな正しい言い方で、あの IPS 方式なんですね。これねIPS 液晶じゃなかったはずなんですけど、で、あの非常に視野角が広くてですねかなりこう横本当に真横に見た状態でも液晶がそのまま画面が見えてしまうという感じで、あのすごく綺麗です。いやあのね新しいっていうかバイオが欲しいなって言ってたポイントの一つがここだったんですね。液晶がね綺麗なのが欲しかったんですよ。で、サーフェスもすごく綺麗です。まあただやっぱりこれ安いノートパソコンになってしまうとここのところがですね視野角が狭いものになってしまいますので、ここは非常に残念なんですけどね、あのコストを下げるために仕方がないんですが、まあ、どうしてもこの綺麗な液晶っていうのがいいなと思ってまして、まあ、それでねやっぱり国内製品、まあ、ソニー富士通東芝 NEC もそうなんですけども、とにかくあの国内で売ってるそのコンシューマー向けのパソコンってすごく画面綺麗なんですよね。やっぱりそれが売りになってますんで、それですごくいいなと思ってたところなんで、この液晶はものすごくいいですね。やっぱりこの中でやっぱり一番今回嬉しいのはこの液晶がすごく見やすくて綺麗になったっていうところがあると思います。それとあの思わぬところでびっくりしたのが音、さすがソニーですね、音すごくいいです。あのすごくいいって私そんなにあの詳しいわけじゃないんですが、ふっと気がついて音鳴らしてて、あれこれ音意外といいなってふっと思っちゃいましてね、あの内蔵スピーカーでもここまで出せるんだっていう感じがしてます。なんかあと、オプションというかこれには付いてなかったんですけど、専用のこうヘッドホンとかあるとですね結構いい音が聞けるっていうことになってますんで、まあこれちょっと試してみたいなと思っています。まあ、そんなところでねなかなかこうさすが AV パソコンの流れを組んでるところもあってですね、すごく映像も音もいいという、やっぱりそのバイオだなっていうところで引き継いでるのかなと思ってます。あとインターフェースなんですが、USB 3.0 が2つあります。で実は私も USB 3.0 はノートパソコンで初めて、それとビデオ出力がですね VGA と HDMI 両方ついてるんですね。最近のやつって HDMI しかもミニ HDMI だけだったりするんですけど、 VGA が残ってるっていうのはこれ非常にありがたい話で、何に使うかっていうと、マイクロソフトのセミナールームでプロジェクターに映すときに使うというところでね、この VGA の端子があるっていうのは非常にポイント高いです。HDMI の端子もあるんですけど、マイクロソフトのセミナールームって壇上の真ん中の登壇するとこありますね、あそこにあるのはアナログの VGA だけで HDMI ないんですね。 HDMI 使いたかったら端っこの、ね、テーブルで使うしかなくてですね、真ん中で喋りたいときはですね、どうしても VGA を使いたいということになってまして、まあ、とにかく、ね、この VGA を使えるのがいいかなと思ってます。ぜひ次の、ライトニングトークかどうか分かりませんけど、登壇するときはこのマイを使ってセミナールーム B だと思うんですけど、そこで試してみたいなと思っています。あとは、有線ラン、これもあります。ありますってあるだろって言われそうですけど、このサイズで、ね、有線ランのことがあるってやっぱり少なくてですね、なんかね、必要そうなものは全部載せてるんですね。これ最近のやつってどんどん削って高校になってます。すいません、ちょっと犬がうるさいと思うんですけど、この続きますね。結構ね、削って、その削ったことがいいことだみたいな風潮もあって、まあ、私もいいことだと思う時もあるんですけど、なんかやっぱりね、必要なもんで全部載ってるっていうのは嬉しいですよね。なんかちょっと安心する感じがします。まあ、そんなバイオ、実際ですね、じゃあ置いて使ってみていますが、とにかく嬉しいのが場所を取らないってことです。さっき言いましたキーボード部分、パームレストの部分がなくて、実際置いてる面積は変わらないんですよ。やっぱり A4 11インチの A4 ぐらいかな、そのぐらい のサイズの場所を取るんですが、手元にパームレスト部分がなくて、で画面が結構手前に来るってことでですね、すごくコンパクトに収まるのと、空間そのものを、そのノートパソコンのモニターを占有するこの空間そのものですね、そこがかなり小スペースになってるんじゃないかなと思ってます。ということで、例えばスターバックスに行って画面広げた時も、これ意外と、ね、コンパクトに収まってるかのように見えるんじゃないかなと私は思ってます。結構小柄だなっていうかね、コンパクトになってるなって、そんな気がします。あとね、びっくりしたのは起動が早いんですね。いや、これもう起動が早いのわざわざ言わなくても分かるんだろうっていうふうに思うかもしれませんが、早い早いと聞いてたんですけど、現物見てここまで早いとは、ね、思わなかったです。でちょっと、ね、じゃあ今入れてみます。今ね、バイオディオシャットダウンしてる状態です。で今電源入れます。はい、今バイオって出てきました。で今もこれ入力が、パスワード入力画面になりました。でピクチャーパスワード入れて、はい、ここでもうスタート画面が出てきました。こんぐらいの時間です。これをシャットダウンして起動してる時間なんですね。もちろんこんなんでスリープさせて立ち上がるなんて言ったら、もう普通に iPhone とか Surface とかをね、立ち上げたのと同じぐらいの時間で、まあ本当にこれノートパソコンここまで早いのかと、ここまで立ち上げ早いのかなって、そういうふうに思ってます。ソフトを入れたりして再インストール再起動とかかけてたんですけど、あれもう立ち上がっちゃった、本当にシャットダウンしたとか、本当にリブートしたのっていうぐらいね、速いスピードです。なんかもうサーフェス並みに速いですね。でこれだからバイオディオ13になるともっと速いのかな確か。とにかくね、速い速いとね聞いてたんですけど、ここまで速いとはびっくりです。Windows 8に最適化されて作られているパソコンっていうのはやっぱ違うなと。だから皆さんお使いの Mac がですね、速いのと多分事情が一緒だと思うんですね。ハードウェアに非常に最適化されて OS が作ってる、バランスが取れてるということでですね、すごくいい製品全体としてすごくいい仕上がりになったんじゃないかなと、そういうふうに思っています。さて、そんな本体の話をしました。それとですね、さらにですね、今回本体と一緒にシートバッテリー、これをつけていただきました。シートバッテリーというかセカンドバッテリーということで、板みたいなんで下に引くバッテリーなんですね。で、分かりやすい言い方をすると土台もしくはベースジャバーみたいなね、そんな感じで下に引くという感じ、別にこれがあるからソロが飛べるわけじゃないんですけども、これをつけるとですね、セカンドバッテリーということでかなり長い時間、2つをこうバッテリーで運用できるということになります。で、こう2つこのシートバッテリーを下につけるとですね、本体のバッテリーとこのシートバッテリーの2つのバッテリーで動くということになってるんですが、ここがすごいのが、このバッテリーの2つの使い分けをうまくやってるんですね。で、まずシートバッテリーをつけた状態だとシートバッテリー側を先に消費します。それが消費し終わったら本体バッテリーを使う ということで、例えばシートバッテリーなくなりましたって言ったら、じゃあシートバッテリーだけ切り離してシートバッテリーだけ充電ができるんです。でその間本体使っていようとか、そういうこともできます。であと充電ですね。充電するときは本体をまず先に、本体のバッテリーを先に充電して、その後シートバッテリーを充電すると、まあ、くっつけて充電した場合ですね、そういう使い方ができます。であと、ね、このシートバッテリーなんですが、ただの部品だと思っちゃいけません。後ろにソニーってロゴが入ってますね。でこのソニーってロゴなんだっていうんですけど、シートバッテリーをつけた状態でバイオデュオを背面から見るとソニーって真ん中に書いてあるんですね。かっこいいんですよこれがまた。なんかこうこだわりですよね。まあそんなところもあって、なかなかいいオプションもねつけていただいたなと思っております。でちなみにこのシートバッテリーには、このデジタルザーペンの収納スペースもついておりますので、活用することができます。あとね、このとにかく小スペースだっていうところと、この形状ですね、サーフスライダーという形状、実は使ってみてすごくいいなと。私よく使いやる使い方っていうのは、メインのデスクトップマシンのキーボードを置いてる手前にですね、ノートパソコンを置いて、それ広げてメインのデスクトップパソコンと両方見たりとか、そういう使い方をするんですが、まず手前にノートパソコンがあります、まあ、シンクパッドがありますと。でメインのノートパソコンを使いたいときにキーボードが奥の方にあるんで、モニターをちょっと傾けて邪魔にならないようにして、ちょっとそれ避けながらキーボードを打ったりとか、そんなことやってるんですけど、中にパタンって閉じてしまってスリープ状態になっちゃったというかですね、まあ、スリープ状態になってもすぐ戻るんですけど、まあ、そういうことになってたんですが、このサーフスライダーになるとですね、この蓋を閉じる必要がないんですね。スライドさせてタブレット携帯に変形させると、そうするとその後何の障害物もなくキーボード、メインのデスクトップのキーボードが叩けるとかですね、でそれ見ながら手前のバイオの画面を見ながら、いろいろや2画面見ながらいろいろやったりとかですね、でそんな使い方ができて、これまあ私特有かもしれませんが、結構ねこの形って私のこの机の上の使い方からするとね、すごくいいかなと、そんな風に思っています。あとこれ意外と知られてないのは、背面に足がついてるんです。いや足はついてるんです、ゴム足がついてるのが分かるんですけど、ゴム足は立てられるんですね。でそれによってこうちょっと傾斜を、つまりタブレット携帯にして置いても、あとはまあキーボードをつけて置いても、あのちゃんとスタンドが立つような形になって、ちょっともう傾きがあった方がいいなって人にはですね、ちょうどいいのかなと思ってます。あのごく当たり前な話で、昔のトパソコンにはよくあった話なんですけども、今にこう可動式の足がついてるっていうのはですね、やっぱりここは日本製品っていうか、よく細かいところで気がついて作ってあるなと、そんな風に思っています。まあ、そんなことでちょっといろいろとお話してしまいましたが、あのとにかくこのバイオデュオ、なんか Windows 8、この新しい Windows 8の時代の在り方を示すものとしてですね、もうすごくいいなと思ってます。逆に1年半前に出た製品を買わずにいたのにがすごい後悔してるくらいで、今更ながらここまですごいなっていうふうに、ね、思ってました。とにかく Windows 8の在り方、これからのそのタブレットというものがある状態でのパソコンの在り方の中で生まれたパソコンの中じゃない、パソコンじゃないかなって、そのふうに思ってます。まあ、あのうまくね言えるとこはないんですけども、すごくなんかこう使い方、画面をすぐタッチできるとか、すごく安定してるとかですね、このあの使い方そのものもなんかいろいろ考えさせられるっていうパソコンじゃないかなと、そんな風に思ってます。やっぱりあれですね、今までこうデスクトップのパソコンに、つまり今までのパソコンにあの Windows 8を入れたって言ってもですね、なかなかその恩恵に預かれない。でいきなりそのスタート画面出てくる、デスクトップに持ってたけど今度はストートボタンがない、 Windows 7と同様に使えないとか、いうところがあって、まあ、それ確かに事実なんですが、やっぱこうタッチパネルを合わせていくと、あ Windows 8の方向ってこういう方向に持っていこうとしてるんだなって、ね、すごく改めて分かります。あのサーフェスはサーフェスでタブレットだっていうふうに割り切っちゃうんですけど、このタブレットとパソコンの間ですよね、そこをどうつなげたかったのかっていうところを、このバイオデュオ11を見てると、なんかこう見てるかなと、そんなふうに思ってます。まあ、逆にそこもうまくいってないんで、あの今回のスプリングアップデートで噂されてるあのマウス操作にも操作性を向上させますっていうことをね、バージョンアップ内容に入れてるっていうのはね、ちょっとね、悪 分かるような話、分かるような気がします。まあ、とにかく当初の予定はバイオプロもしくはバイオフィットだったんですが、まあ、こうご縁がありましてバイオデオ、とにかくね、いいじゃないかと、いいじゃないかバイオデオと、孤独のグルメの五郎さんみたいなね、そんなノリでね今使ってます。本当に素晴らしいものを、ね、手に入れたなと思っています。これはね末永くサービスの同意にですね、これ使っていきたいなと思っています。あと最後になりましたけども、ちょっとお名前出していいかどうか許可取ってなかったんでお名前出さないんですが、これ譲っていただきました MVP の方ですね、本当にどうもありがとうございます。大切にね使わせていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、そういうことで今回またまたソニー製品の話ということで、バイオデュオ11の話をさせていただきました。はい、そういうことで第230回バイオデュオ11の話をさせていただきました。素晴らしいですね、ゼータガンダム。いやですね、とにかくね使い方が変わってきましたよ、パソコンに対する。これでどこの方向に向かっていくのかなっていうところは非常にこう、多分君今頃何言ってんだと1年半前にこれ買ってぞ我々っていう方結構多いと思うんですけどね、そんな風に思います。やっぱり Windows 8だったんですけど、これ 8.1 にバージョンアップしまして、やっぱりいいですね 8.1 ね。このスプリングアップデートもちょっと欲しいと思うんですね、あれ見てて欲しいなと思いましたんで、逆にこれ Windows 8だよ最初はと思って、これ8じゃなくて 8.1 にすぐ上げないとと思ってバックアップ取ったりなんだりしてやってたんですけど、やっぱ 8.1 とバイオデュオ11の組み合わせもすごくいいです。無理ないっていう感じですね。ぜひですね、今回 その1年半前の機種のお話をしましたけど、これ実は2世代マイナーチェンジをして現行でも売ってる機種、さらにバイオノートのバイオノートタイプのシリーズでフラグシップといわれるバイオデュオ13、これにもこの内容が引き継がれていますので、ぜひですね、今お話しした内容って今だ現行で売ってるバイオデュオ11についても、バイオプロなんでこっちだけ13なんだって話ですが、13についてもですね同様に言える話だと思いますので、ぜひ購入検討されている方はですね、参考になればなと思ってお話をさせていただきました。まだ買います。まあ、赤いのはねちょっとダメみたいですね、もうね、レッドエディションは限定版でちょっともう買えないって話を聞いてるんですが、現行の、バイオデュオ11も昨日見たらですね、注文したら3月25日着ってなってますんで、まだ買えますね。ぜひおすすめして、プロもフィットもいいと思ってたんですけど、フィット A シリーズもいいと思ってたんですけど、デュオいいわこれ、そのふうに思ってます。はい、まあ、今後もですねこのバイオデュオ11の話はしていきたいと思いますし、勉強会のセッションとかで登壇にはですね、ぜひぜひこれをずっと使っていきたいなと思ってます。それでですね、一応告知があります。さっきから犬がうるさいと思うんですが、ここは続け、マイクロソフトの勉強会、まあ、ドットネットロボの勉強会も、あるんですが、実はですね今月3月はですね、ドットネットロボ勉強会は第4土曜日、いつもやってるんですが、第4土曜日がですね別のイベントがありまして、ドットネットラボとしては行いません。 MVP コミュニティキャンプという勉強会、全国規模勉強会がありまして、3月17日から22日の間に全国で勉強会があります。平日はですね夜各マイクロソフトの MVP の方がですねいろいろ登壇されてお話をいただけます。で、最終日の3月22日、この日はですねこちらも全国MVP コミュニティキャンプの最終日ということで、Ustream 配信含めてですね、各会場で勉強会が開催されます。で、東京会場は日本マイクロソフト品川本社で行います。いろんなお話がね、聞きますので、ぜひマイクロソフトのイベントのサイトから MVP コミュニティキャンプというのを検索してみていただければなと思っております。いつものようにねお申し込みが必要ですので、申し込んでいただければなと思っております。で、私なんですが、一応スタッフとして参加しておりまして、多分ですねこれまだ詳細決まってないんで言っていいかどうか分からないんですが、日本マイクロソフト品川本社の東京会場がですね、 あるセミナルームで司会進行役を多分やってるんじゃないかなと思ってますので、ユーストリームの配信もありますので、見ていただければなと思っております。もちろんね、会場に来ていただいた方がですね、いろいろお話も直接伝わってきますのでね、ぜひ来ていただければなと思っております。すみません、それともう一件言い忘れてまして、この番組 YouTube でも配信をしております。 YouTube での配信はね、もう1年ぐらい前に Windows Movie Maker でできますってお話をして、まあ実際ライトニングトークとかでもですね、いろいろ皆さんにご説明したことあるんですが、その後ですね、結構ちょっと途切れちゃいまして、最近になってまた、YouTube にも上げるようになりました。ここ何回分かな、多分年明けぐらいからの分はですね、もう毎回上げるようにしてますんで、これを聞きの、まず音声を普通に上げるのが先なんですが、ちょっと遅れてですね、YouTube の方にも上げますんで、よろしかったらそちらの方も聞いてみてください。で、YouTube の方、チャンネルはですね、この URL よくわかんないんですけど、ウッドストリームのデジタル生活というふうに検索していただきますと、出てきますんで、まあ、そこでね、ちょっとね、チャンネル登録をしていただくとね、ちょっと嬉しいかなと、そういうふうに思っております。ぜひ、こちらもですね、並行して配信したいと思ってますので、よろしくお願いします。はい、そういうことで、またいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。